こんばんは。
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 私パクしてたね。ちょっと音声の問題。
いや、なんかちょっとチュールさんのところの音声がちょっとずれてましたね。うん、だから口パクみたいに、
疑惑、なんだ。疑惑。
口パク。
疑惑が。
声が遅れてくるみたいな、あんなになってた。
一国堂さんみたいな。
そう、一国堂さんみたいになっちゃってた。うん、なんか、あるあるじゃないですか。ズームあるあるみたいな。
うん。話してんだけどね。
もうだけど、このズームにもだいぶ慣れましたよね。なんか。
やっぱりすごい、意外と音声いいですよね。
そうなんですよね。ね、皆さん聞いていらっしゃる方ね、うん、あんま気づかない人ももしかしたらいるかもしれないですけどね、これズーム録音なんですよね、これ。
そう、まあ、私たち始まって1年ぐらい、
はい、
ちゃんと集まって録音できたのって本当に数ヶ月ですね。
でしたよね。だってもう、だって始まった頃にはもう4月だって、もうコロナ騒動がもう一応は始まってましたからね。で、その後非常事態宣言とかが出たんで、うん、その頃からちょっと収録はやめ、集まっての収録はやめましょうみたいな、ね、話で、うん。で、ズームどうかなって。そう、最初、いろいろやったんですよね。うん、なんか、
そうですよ。
でっかい部屋に集まって、そこで会議システムがあってね、マイクでこうみんなで話そうとか言ったら、もうなんかハウリングしまくって、もうどうしようもないみたいな。
あれですよね、教授の会議をやるような、
大きな部屋、ね、
WHO の国連の会議みたいな感じで、
そこにこう5人ぐらいがバラバラに座るっていう、
そう、朝まで生討論みたいな感じで、
そうなってたけど、あれはボツでしたね、すぐ
ボツでしたね。
システムはね、いいなと思ったけど、結局ズームに落ち着いたっていうね。ズームは様々ですね、今年はね。
そうですね。
もう、
もしかしたらラジオ収録とかもそういう風にやってる方いらっしゃるかもしれないですよね。本当に、本当にっていうか、
だってテレビはもうこんな感じじゃないですかね。朝の情報番組なんかもうほとんどがね、会場
に
いる人はね、1人2人で、あとはみんな、ね、
うん
うん、画像で出てきて、あれもだって全然タイムラグもなく、なんか喋ってますよね、すごく。
うんうん、
あんまりこう固まって、
で、ね、
さっきのチュールさんみたいにこうカクカクになったり、声がずれるとかも、うん、ほとんどなくね、やっぱりやってるから、うんうん、まあ、今年1年かけていろいろと、ね、そういうのをやったんでしょうね。
うん、
まさかそれがこうラジオの収録に使われるとはっていう感じじゃないですか。
本当ですよね。もうだってみんな会社の会議とかも全部こういう、
そうですね。
皆さんね、うん、
もう家からね、僕らもね、もう家から授業ができるように準備がもう整ってますからね、うん、今ね。
濃厚接触者になった場合とかね、
はい、は家から、ね、授業が流せるってね、
うん、
そしたらもう本当来る必要性がなくなっちゃう、なんか通信制ですね、もう完全に。
でも大学生、他の大学生もそんな子がいっぱいいるんですよね。
うん、
私1年間1回行ってないまま卒業とか、
うん、そうなんですよね。学生さんはかわいそうですよね、やっぱ大学生活っていうかね、うん、やっぱりキャンパスライフを、ね、うん、満喫したいですよね。
うんうん、部活とかもね、できないの
が。そう、部活はちょっときついかな、ないのは。
そう、追い込んとかもね、だからないわけですし、うん。
部活もダメ、飲み会ももちろんダメだしね。まあ、しょうがないんだけどね。なんとか。
卒業旅行もね、行けないとか、なんかやってますよね。
ああ、そっか、卒業旅行ね。
行きたいですよね、やっぱり。
卒業旅行って、なんか思い出ありますか？
私、いいですか？
はい、どうぞ。
卒業式の前日に帰ってくるプランで、
はい、
ハワイに行ったんですね。
はいはいはい、行きそうだな。
10人ぐらいで。
10人、お、結構。
そう、そうしたら、
はい、
ちょっと誤って日焼けしすぎちゃったんですね。
うん真冬に
はい、真冬に、
はい、
ちょっと過ちがありまして、次の日着物の じゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね。
で、あの美容院行ってお化粧もしてもらうんですけど、はい、鼻の皮が化粧すればするほどむけてきちゃう
んですよ。むけちゃうんだ。
そうそうそう。美容師さんがもうすごい焦って焦って焦って焦って
すいませんとか言いながらこっちもだけど、
はいはい、そうで結局ちょっと時間オーバーしてしまいましてですね
着付けに時間かかっちゃってそれでは
いはいはい。それで卒業式はとりあえず私作業なんですけど名前が、
はい、
家業が呼ばれてました。
あ、そうなんですね。もうその行った時には
家業は呼ばれてまして、
その時って一人ずつなんかもらう感じなんですか。
はい、あ、そうです。壇上に上がって、
じゃあ一人ずつ上がって、
はい、
じゃあグサ
呼ばれて、叱らいは叱らいって感じだったんで、
グサグサどこって言われていなくてもう他業に行っちゃってましたって話ね。なるほど。
そうそうそう、そんな感じで、はい、もうは走ったんで、もう着物は乱れてるわけで、いろいろ大変な
また汗かいちゃったりなんかしたらもうまた化粧も大変だ。
卒業旅行も。そう。
なるほど。
でも楽しかったんでね。
うん。まあ帰ってこれたんですね。なんか俺帰ってこれなかったのかなと思って。なんかトラブルでみたいな。
楽しすぎて。あ、トラブルというか、あの警察にはハワイで捕まりましたけど。
大丈夫ですかそれ。放送できますか。
あ、それはもうあの交通違反、チャリンコで歩道を走っちゃいけないんですよ。
へえ。それじゃあ罰金ですか。
罰金。80ドルぐらい払いました。当時で。
まあまあ払いますね。
すごいでしょ。うん。チュールさんが笑ったままフリーズしてるんですよ。うん、
ね、さっきからね、もうあんまりフリーズとかしないとか言ってるそばからフリーズしちゃうチュールさんだから。
なんでだろうね。うん、
先生教えてのコーナーは、あの災害医療社会史科学講座の長谷川教授がインタビューされてますよね。
そうです。もうすごく喋ってくれました。あのお話がすごく上手なんですよね、うん、もうだから全部自分で喋って、自分でもうまとめまで全部やってくれました
そうあれ結構長く海外とかに留学されてるんですよ。
長く、あ、そうですね、どこだ、うん、ドイツだったか、どっか、もう向こうで仕事しようと思ってたって言ってました。向こうに留学して、もうそのまま向こうで就職して仕事もしようと思ってたら、なんかこう、国内に戻って仕事どうっていう話が来て、じゃあみたいな感じで、だから向こうで働くつもりだったって言ってましたよ。
すごいね。だって今神奈川県の研修って結構ほぼ長谷川先生がやってると言っても過言ではないぐらいです
よね。まあそうですね、あの件数とかもなんかあんまり言わないでとか言ってたけど、うん、結構な件数を持ってる、
うん、
かなり来てます、うん、1日何件みたいな、本当平均で言うとね、
そうです
ね、みたいな、そんな話をしてましたね、う
ん、ああ、ちょっと面白い話が聞けそうですよね。
はい
はい、はい、
じゃあ聞いてもらいましょう。
最後まで、はい、はい、楽しみください。
はい、本日の教えて先生のコーナーは、神奈川歯科大学災害医療社会歯科学講座の長谷川岩尾先生にお越しいただきました。本日はどうよろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。神奈川歯科大学の長谷川と申します。今ご紹介いただきました。名前がですね、所属が、神奈川歯科大学の中でも、災害医療社会歯科学講座と長いんですけど、要するに何をしているところかっていうと、法医学です。あの、テレビのドラマで、チャンチャッチャーンっていうのの、あの、法医学教室の事件ファイルとかってありますよね。その類の法医学と同じことです。で、私自身は神奈川歯科大学の教授職で仕事をしているんですが、ここはあの歯医者さんの大学ではあるんですけど、私自身は医者です。医者で、まあ、医学部の学生をやって、それから法医学やりたいなと思って、法医学の専門医になったという経緯ですので、今日お話しする内容は何かっていうと、そもそも法医学ってどういう仕事してるのっていうところをお話ししてみたいと思います。 もちろんこの話ですね、一般の方でこれ高校生とかこれから歯学部に行きたい、もしくはこれから医学部に行きたい、あとは法医学やってみたいっていう、そういう方たちがぜひ聞いていただいたら嬉しいと思ってるんですが、そもそもですね、人っていつか死んじゃうじゃないですか。その時に万が一っていう言葉があると思うんですよ。でも実際に1万人に1人しか死なないですかねっていうところからお話ししたいと思います。人間っていうのはいつか絶対天国に行きますよね、まあ、これ天国に限らないですけども、まあ、天国に行ってほしいところではありますが、万が一っていう言い方は実はあんまり正しくなくて、私たちはこれ万が万だと思ってるんですよ。万人、万人いらっしゃったら万人がいつか天寿を迎えられる、その天寿を迎えられるタイミングが病院でご病気で、特にこれも内因性のご病気といって、体の内側が癌になっちゃったり、もしくは心筋梗塞とか肺炎とかそういう病気になっちゃって、その後で最終的に医師が看取った、医者が残念でした、お助けできなくてご臨終ですっていう風に見取るのが、これが今の日本人だと大体8割ちょっとぐらいの方たちです。ところがですね、私たち法医学が扱う、まあ、法医学が見させていただく患者さんというのは、この8割の方たち以外の人たち、つまり2割弱の方たちが実は前例警察扱いなんです。で、ご存知でした？
いや、それは知らなかったですね。そんなに数が、
はい、はい。ですよね。私もこの業界に入るまでは自分でも知らなかったです。ところが、実際にはその事件ものではなくても、例えばお家で気持ちが悪くなって救急搬送されました。救急搬送先の病院では心肺停止状態で着院しました。蘇生したけど戻ってこなかった。その結果死亡確認されましたというと、救急の先生からしたらこの方何病かもわからないし、まあ、着院時には心肺停止状態だったので蘇生治療やったけど戻ってこなかったよっていう方なので、診断のしようがないんですよ。そうすると、じゃあこの方どうするっていうと、ここは日本の法律ではそういうのを異常死というふうに言って、法律に基づいて医者が、その救急の先生が警察に届け出をしないといけないんですね。で、そういう方がほとんどです。実際にテレビドラマにあるみたいな事件ものの方もごく一部いらっしゃいますけれども、実際には自宅で急変、もしくは自宅で朝起きたら冷たくなってました、救急車で運んでもらえませんでした、その結果救急車は運んでもらえなくて、救急車が帰った後でパトカーが来て警察がご遺体を持って帰りました、このご遺体どこに連れて行かれるんでしょうか、うちのおじいちゃんおばあちゃん一体どこへ行っちゃうのっていう話が、そこで見るのが私たち法医学の医師なんです。これは日本の法律で、その亡くなってしまった方を見ることができるのは医者というふうになっているので、ここ神奈川歯科大学 の、まあ、歯医者さんたちですね、歯科の先生方がこういった方たちを直接見ることは、その最終的な診断をすることはできないんですけれども、死因究明のプロセスにおいては歯科医師と医師、この両方ですね、これも日本の法律があって、歯科医師と医師は日本国内においてその患者さんに対して、患者さんというかその解剖資格って資格があるんですが、解剖資格を取ることができるというふうに法律で決まっているので、ここ神奈川歯科大学にも、もちろん私も医者として解剖資格を持ってますけども、歯科医師で解剖資格を持っている先生もいらっしゃいますっていう、そういうところなので、神奈川歯科大学にご遺体をご案内して、で、そしてその方がなぜ亡くなっちゃったのかをお知らせする、そしてその死因が分かったら、それをまあご家族にもお伝えして、警察にももちろんお伝えをして、で、中にはこれ事件性あるよねっていうものが出てくると、そこから先はまあドラマほどかっこいい観察医とかですね、素敵な女医さんが出てくるかどうかは、これはまあご相談にお任せします。とはいえ、こういった形で最終的には死因が究明されて、この方はこういうご病気で亡くなりました、もしくはこういう事故で亡くなりましたというような報告をする。じゃあよくですね、学生さんからよく授業の後で、先生医者になったのになんで法医なのっていう質問があって、それちょっと待ってお前失礼じゃないかっていう話もするんですけど、患 者さんが病気になってそれを治すのが医者だと思っている人はいますけども、実際には医者の中にはノーベル賞を取った山中先生みたいな研究をやってる人もいれば、あとは、公衆衛生の研究をやってる人もいれば、保健所でデータ取りをしてる先生もいるんですね。で、私たちはというと、どっちかっていうと、その亡くなってしまった方を、もちろんその方の死因をはっきりさせることで、私たちの目標はですね、これ前某インターネットテレビ番組、六本木にある、これ言わない方がいいんでしょうけど、六本木にある某テレビ番組に出た時にも、先生何が好きで、何が面白くてこの仕事やってるんですかって言ったら、真実を知りたいですって言ったら、周りがドン引きして、それはドラマで言ってる話じゃないんですかって言われて、ええって、僕ごめんなさい、テレビちゃんと見てませんでした見ないで番組出ちゃったので、テレビドラマでその真実を知りたいって言ってるらしいんですね。ただ私たち全般にみんな思ってることは同じで、本当に起こったことが何なのかをきちんとお体の中からこう解読して、それをご家族もしくは警察にきちんとお伝えをして、その方の法的な死因を明らかにする、これが非常に重要なんだよ。これがわからないと生命保険の支払いもできないし、あとはもっと大事なのがですね、そのご家族に同じご病気が出る可能性がある場合っていうのが少なからずあるんですよ。で、そこが非常に重要で、私たちが法医学は、てか私は個人的に思ってるのは、法医学っていうのは、これは予防医学ですと。死んじゃった人なのになんで予防なの？っていうと、今生きているご家族が、この亡くなってしまった方のお体の中に入っている情報が、遺伝性の疾患の可能性が高いですよ。そうすると、ご家族は同じ病気になる可能性が非常に高いので、そこは防げるようにちゃんと予防しましょうという情報を、亡くなってしまったご家族から今お元気でいらっしゃるご家族に、残されたご家族にきちんと伝える、この私たちはこれをダイイングメッセージと言いますが、亡くなってしまった方のお体の中に入っているメッセージを医学的な手法を使って解読してご家族にお伝えする。そうするとご家族は同じ病気にならずに予防ができる、そういうことまで私たちはきちんとやっている。これが一番のミッションじゃないかなと。まあ一番か、どれが一番か難しいですけども、重要なミッションの一つだというふうに考えています。まあそういう意味では、今日1回目のお話でしたけれども、だいたいこれ10分間ぐらいでまとめた方がいいですよね。
はい、
今日この話まとめに入りますが、まず法医学とは何ぞや。というと、患者さんはですね、日本人のだいたい2割弱の方たちを対象にする、病院で病気で亡くなった主治医の死亡診断書がない方たちを対象にしているけれども、実は死因究明というのは予防医学にもつながるし、いろんなところに重要なんですよ、っていうお話をしました。また、機会がありましたら、このお話続きをしたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて音楽のコーナーです。
ザ・ソールドアウトでボロボロの宝箱。
いつまでもこの胸に、空に照らされた古ぼけた宝箱、寂しさと扉を加えたらこれを忍ぼり、何を求めてるのかすらわからなくなったけど、感じがらめの日常に唾を吐き捨てた、演劇場のステージがおどけて笑ってた、何でもよかったんだ、君がわかるなら、先生たちは絶対に教えてはくれなかった、教科書なんかよりも大切なものは、冷たく薄汚れたアスファルトに座り込み、光のない場所に光を灯し、さらけ出せたんだ、浅く弱い自分すら、この声が届くはぐれ者たちに、遠く見つめ握り拳で、でかい気持ちで叫んだ、このままじゃ終わらねえ、何かを てなき心の足跡は消えることはない、いつまでもこの胸に。アスファルトに座り込み、光のない場所に光を灯し、さらけ出せたんだ情け弱い自分すら、この声が届くはぐれ者たちに、遠く見つめ握り拳ででっかい気持ちで叫んだ、このままじゃ終わらねえ、何かをしてやると。埃の匂い、壁の落書き、友の足跡は消えることはない、いつまでもこの胸に。
遠く見つめ握り拳ででっかい気持ちで叫んだ、
このままじゃ終わらねえ、何かをしてやると。埃の匂い、壁の落書き、友の足跡は消えることはない、いつまでもこの胸に。オルゴールは鳴ることのない、ボロボロの宝箱。
エンディングです。
なんでそのういういしさ。
アイドルじゃないんだからさ。昭和の
もう髪の毛切ったからって。
ちょっと、
はい、って言われた
ね、あの羽具合がさ、羽具合がイオちゃんみたいじゃない。イオちゃん、
なんか髪なんかちょっと若返ったっていうか、あの若く見える、短い方が、うん
う
ん、
そうですか、
うんうん、まだ16だからね。
いけるいける。
いいえ、無理無理、
いけるいける。マロン氏は卒業旅行で来ました。
僕もね、あの、うん、あれ大学院の時だったかな、に卒業旅行行こうって言って、で行ったらみんな、うん、あんまりやっぱお金がないからね、安く済ませたいってっ話になって、
うん、
で最初なんか伊豆に行こうとかって言って、いや伊豆にみたいな話になって、なんか新婚旅行会みたいな話になって、いやもうちょっとなんか遠く
昔のね
熱海とかね、なんかそんな感じぐらいだったから、
昭和のね、うん、
だからちょっと遠く行きたいねって話になって、だけどじゃあ交通費とかで考えた時に、じゃあ車でやっぱみんなで乗っていこう、うん、で車もレンタカー高いからって言って、うん、俺が、うん、おばあさん、まあ、おじさんのところにある車をじゃあ借りるから、うん、それを借りて、
うん、
じゃあみんな乗っていこうって言って、うん、その車が K なんだよね。で K に、男4人乗って、それで盛、岡まで行きました。
すごい、
もうなんかもうたどり着けるか大丈夫かなみたいな。
え、それどっから出発したんですか？
東京から、東京から。
あ、東京から。うん、
で、東京で最初にあの国分寺の坂をあのなんか登ろうとしたら、うん、あの K が4人乗せたら登らなくて。国分寺でもうすでになんかダメじゃんみたいな話になって、これ本当に盛岡行けんのかみたいな話になって。 高速とかでもなんかベタ踏みでもなんか100キロぐらいしか出なかったからもうそれでずーっとなんかエンジンもだからもうすごいもうマックス回っても100キロぐらいで速さでベッと出しててもう本当に
それってオートマ車ですか？
いやそれマニュアル、
マニュアル車、
うん、昔俺そのおじさんのとこのマニュアルをずっと乗ってて学生の頃、
うんうん、
だからそれでマニュアルで一足に入れて坂登らないみたいな、で後ろから押すみたいなまあそんななんか結構楽しい、だからなんとかたどり着いて、あの帰ってきましたけどね、うん、
ワンコそばですかねやっぱり盛岡って
言
ったら。
いやワンコそば食べてない
なんで？
あのもともと目的はそこにあの友達がいたんで、その友達に、それだから大学院卒の時だけど、そこ、大卒でもうなんかそっちの方に就職した友達がいて、で、うん、その友達に会いに行こうっていうのが目的だったんで、
うんうんうん、
だからスキーとか、なんかスノボとか、なんかそんなのやった記憶がありますね。
ああ、はは、
うん、
あ、すごい。マニュアル車で。
マニュアル車
で。
もうみんななんか笑いが止まんなくて、なんかそのずっと走ってる間、横風とかでなんかもうぶっ飛びそうになって、ハンドルもうがっちり持ってないと飛ばされるぐらいな。いや、あの、K よく頑張ったよ。
ホワイトアウトとか来たらもう、
そうそうそう、そう、多分、なんかあの辺を、うん、この間事故あったじゃないですか。だからあの辺とかって横風がすごいんで、それで風が来るたびにハンドルガーン持ってかれるみたいな、なってたんで、いや、よく頑張っていきましたっていうお話です。
いやー、ありがとうございます。チュールさんは？
私の時は友達とイタリア旅行に行きました。
うん、いいな、皆さん、お金があってね。
豪華ですね。
でも、あの、この学生の卒業旅行だから、ちょっと安めの、なんかパックみたいな感じで。
うん。
あと、天井井さん
が。初めての。ああ、そっか、そういうので行ったんだ
よ。はい、そういうので行きました。
私、イタリアとかって怖そうだもんね。なんか一人とかで行ったらね。
あ、そうか、いろいろね。
個人旅行で行ったら。
気をつけないと。うん、危なかったです。
やっぱ危ない
んだ。美味しかった？
美味しかったですよ。スパゲティとか、そう、ピザとか食べました。
あ、いいなぁ。ちょっと本物で食べてみたいよね。
で、一回は行きたいと思って、それで行きました。うん、
みんななんか楽しんでますね、学生生活ね。
じゃあ今日も
また
30分間、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
来週もお楽しみに。